グランマミッキーのヌーボライド。こんにちは、グランマミッキーです。21回目始まりましたってね。そうそうそう、前回からちょっとコーナーのなんか感じ変わったでしょ。まあいかがでしたかって言っても誰も何にも、だってぼっちトークだからご意見はないかと思いますが、個人的には大変気に入っております。なのでこれで続けていけたらなって思ってるんですよ。よろしくお願いしますね。さて、今日実はね、今3月なのね。で、皆さんミット打ちってやったことあります？でね、ちょっと課題というか、これは宿題じゃなくてやらなきゃいけないことがありまして、ミット打ちってなんぞやと、で YouTube で調べまして、で要はボクシングみたいなこのグローブを手にしてってやるわけですよ。これ見てたら結構ね面白そうで、ちょっとのめり込みそうになります。で今日人前でねそれをやらなきゃいけないことがありましてやったんですよ。いい年なんですけどやったんですよ。結構練習したんですよ私自分で一人で鏡の前にこうポーズ決めてってやるわけですよ。なんかね気分いいんだよね、あれ。なんかスカッとするっていうのかな。人に当てるわけじゃないんだけど、なんか自分自身が誰にも迷惑かけずに、なんか気分爽快になれるってあんまりないじゃないですか。これねおすすめだなと思って、つまんないなとか、なんかこう私あんまりむしゃくしゃすることはないんですけど、なんかこうすっきりしたいなって思う時、前から深呼吸、ベランダに出て深呼吸はするんですけど、あと雲を見るが好きとかって言ってますけど、このねミット打ちのね、エアーミット打ちね、自分でピッピッてやるだけだから、これおすすめかもしれません。結構ね汗もかけるんですよ。なので新しい発見、なんかやっぱり生きてるとね、いいことも楽しいことも見つかることあるんですよね。だから皆さん元気出しますよ。今日もよろしくお願いします。グランマミッキーのぼっちトーク。さあ始まりました、ぼっちトーク。ぼっちトーク何言ってんのってかもしれませんけれども、よろしくお付き合いください。私ね前から SNS 使ったりするの好きって言ってますよね。あれ言ってなかったかな。でほら、わからないことあると結構今スマホでいろいろ辞書代わりに使ってるんですけど、よく私が言われるのが、お前みたいなやつって前代未聞だよなって子供の頃からよく言われてたんです。前代未聞ってなんかなって言ったら、今までこのありえないような、なんかこう人物像みたいなことをちょこっと書いてあったりして、いいことなのか悪いことなのか分かんないけど、で最近ね大人になっていろいろこう言われるのに、私みたいな人は理路整然としてると、理路整然何かしら、何だろう。でこれは人から言われたことなので、私がそう思ってることじゃなくて、そのある人が私を見てそう思ったと。で理路整然とは何ぞやと、ちょっと思ったわけです。でそれで気になったのは、じゃあ理路整然の対義語って何なのかなって思っちゃったの。でまた辞書代わりに使ってるスマホで引いたわけですよ。皆さんご存知？理路整然っていうのはね、こうなんていうかな、言ってることがまともで、じゃあその反対語って何って言ったら、支離滅裂、めちゃくちゃ、って言って、なんかよく人の目を気にしてらっしゃる方ってこの世の中にたくさんいるじゃないですか。でも私私の言ってることが理路整然だねっていう風に言って、じゃあ反対側の人ってめちゃくちゃなこと言ってんのかなって思うようになって、で人目を気にして 気にするんだったらその言ってるのを気をつけた方がいいんじゃないかなって思うように最近なってましてね。まあだから私がだって言ってるわけじゃなくて人から言われた評価がそうだったんだから、きっと多分私っていつも言うことが同じなんだと思います。なんかそんな面白い人間じゃないんだけど、そうだから理路整然で、それはね多分嘘がないんですよ。嘘つかないっていうか嘘つけないって言った子、まあそれが正しいかもしれない。嘘をつかないのと、あとね約束は守るようにしてます。無理な約束はしないっていうか、できそうもないなって思うことはやっぱりしない、怖いからであとその、まあ、子供をね育てる時も子供との約束だけは極力守ってあげるみたいなのはあったかなって思って、そうするとこう何十年かするとこう価値観ってやっぱりほら人がこう形成される時に出来上がるじゃないですか。でそうするとねブレないんですよ、いつも言ってることが一緒だから。でまあ私は人目はそんなに気にするタイプの人間ではないんですけど、お相手さんにこうなんかこうあまり期待もしないのかな。でも自分で嘘をつかないとかその約束は守ろうかなっていうのをこうずっと続けてると、人から見ると私の言ってることとかやってることっていうのは理路整然と見えるということで、案外これ褒め言葉だって、大義語はね尻滅裂とめちゃくちゃって書くんだよ、書いてあるのウィキペディアに。そう思われるの人目気にしてる人どうですかね。私なんかこっち側でよかったかなって、その私をこうそういう風に言ってくれた方に結構感謝の気持ちが今あってね。皆さんも自分自身をこうなんていうかな評価するんじゃなくて、人から私こう言われたのっていうのをちょっとこう分析っていうかよく考えて、人目はそんなに気にする必要は私はないと思うんだけど、気になる方こそこういったお声を受け止めて、ちょっと自分で自分自身を知るみたいなのっていいかもしれないなって思ってます。それでねいくつか言葉を対義語を調べてみたんですよ。面白いのはね、私子供の頃に自分は美人薄命だと思ってたわけです。で、まあ、当然ねそんなことはないんですけど、じゃあそれのね対義語って何って調べてる人がやっぱりいて、正解は書いてないんですよ。なんだけどその独特の言い回しを美人薄命っていうのを反対語で書いてる人が不細工長寿って書いてあったの。これは微妙だよね。でも私もほら長生きしそうなんですよ、家計的に。だからやっぱりまあ美人薄命じゃなかったんだなっていうのはちょっと自覚してるんですけど。あとそれとね、これはね結構いいなと思うわよ。大器晩成っていうじゃないですか。そう、もう私はいつ花開いても大器晩成の年代にはなってるわけですけど、これもね大義語がちょっと気になりまして調べたんですよ。そしたらね、千段の双葉っていう言葉があるんですって。ちょっと漢字がね難しくて、まあ双葉はヌーとヌーと葉っぱの葉で双葉って書くんで、千段の千っていうのは木偏にねちょっと難しいの。皆さん調べてみてくださいご自分で。でね、これまあ大器晩成の意味は分かりますよね。まあ年代を経て大きな、まあ、なんかこう成功を収める人がいらっしゃるということで、多分きっと私も皆さんも大器晩成の人なんだと思うんですけど、でじゃあその千段の双葉ってどういうことなのかなっていうふうに調べました。成功を収める人は幼い時から優れているって書いてあった。へーって思って、それでね私やっぱり今思いついたのが、例のほら野球の大谷さんなんかきっとこの千段の双葉だったんじゃないかなって だって子どもの頃から自分の体格にもちゃんと恵まれたし、そのことをちゃんとその自分のなんていうんですか、その野球を通してずっと成功続けてるわけですよ。ああいう人がやっぱり戦団の双葉で、じゃあまあ私はあのこの先ね、いつ何かあのいいことがあっても大器晩成。でもやっぱこう戦団の双葉って確かに周りにあんまりいないんだよね。だからあのああいう遠くでこうあの映像を通してでもね見るとやっぱこう誇りにも感じられるような、きっと幼い頃からああいう人は何かこう持って生まれたものを、うんねえ、神様ってやっぱりいるのかもしれないな。でもすごい努力もしてらっしゃるみたいだしねえ、いろんなこうあの私たちああいう輝かしい人を見ると勇気も出るじゃないですか。で自分のこう力にもなるじゃないですか。だからああいう人たちっていうのが戦団の双葉って言われる人がいるから、大器晩成の私たちもやる気になるのかななんて勝手にね、結構あのいいの、好き勝手に考えて人生楽しんでればって私は思う人なんですけどね。皆さんはご自身をどんな風に思ってらっしゃるんですか。今日のぼっちトーク、大器語をテーマにしてみました。結構ね楽しいですよ。いろんなこと調べてみてください。ではまた。はい、エンディングのお時間です。私ねついこの前の健康診断を受けたんですよ。でちょっとこの去年の夏ぐらいからまあストレスを感じてるなって思うことがあったんですけど、だからちょっと健康診断大丈夫かなって思って、って言ったらね、なんかもうまあ血圧も測ったり、そうあのトイレに行ってちゃんとね取りましたし、で全部いろいろレントゲンも取って、最後問診のところでなんかすこぶる健康ですって言われて、あそうなんですかって、唯一ね背が縮んだんですよ。で検査する人にポンって今自動で頭の上からチョーンってして体重も当然測るやつなんですけど、あ縮んだって言ったら、あじゃあもう一回測りますよ、いいですよって言ってくださって、であそうですかって言って、でポンってもう一回やってもらったら体重は一緒なんですけど、あれもうちょっと下がっちゃった。そしたらその検査の人が、あ1回目の方が高く出てましたからこちら採用させていただきますねって言ってくれたんで、そうですね、何回もやったらもっと低くなっちゃうかもしれませんから、それでお願いしますって言ったら、なんかクスクスって笑われて、まあでもいいやって。でね、健康でいられるっていうことはいいことじゃないですか。でストレス発散が多分上手なタイプなんですよってその先生に言われて、私ねこの今こう喋ってる一人でラジオ喋ってるでしょ、これがね私の結構ストレス解消っていうか、健康の助けになってるような気がするんです。だってなんていうのかな、人と一緒にいてこう嫌な思いする時ってありますよね。で嫌じゃないですか。で私ってほらそういう人とは距離を取るわけですよ。そうすると普段こう自分の周りにはそんなに人はこうたくさんの中でいるわけじゃなくて、でもこうやって一人でずっとこうお話聞いていただいたり一人で喋ってるってことが自分にとっての心のストレスを発散できてる、このいい時間なわけですよ。だから勝手に喋ってるから誰にも何にも怒られないし、 もちろん言い方は気をつけますよ。聞いていただいた方に「なんだよこいつ」って思われないようには、まあ、一応大人なのでしようかなって思うんですけど、独り言なんですねこれきっと多分。なんだけど独り言って自分のこう思ってることを言葉にして口にするっていうことがいかにストレスの発散になってるかっていうのを、このねこれでこれ21回目でしょ、結構時間かかりましたけどすんごい役立ってると思う私。 だからほら喋るなとかっていう時間が長かったでしょ。私ねこれ私たちはまあ表現してますから、こういうラジオってすごくまあやろうと思ってやってますけど、おすすめします皆さんにも。で街中でね独り言言ってると、ほらあの人おかしな人なんじゃないのって言われちゃうけど、こうやって番組なんか作っちゃってね、えとりあえずこうやって喋ってるわけですよ。誰も聞いてないかもしれないけど、誰か聞いてくれてるかもしれない。こんな楽しいことが自分の体の中でストレスがこうなんていうかたまらない、発散できて気分爽快なんですよ。さっきの対義語じゃないですけど、気分爽快の多分対義語は意気消沈かな。だからやっぱり私はね気分爽快の方に行きたいなって思ってます。皆さんもストレス発散大切にしてくださいね。ツイッターはいつもの通りひやまーです。メールもねこの前から変わりましたよ。 hiyama_60@yahoo.co.jp です。今日生きてきたことに感謝して、また明日違う景色を見れたらいいな。私たちはみんな生きてるんですから。ありがとうございました。じゃあねー。